それでは今日も賛美をもってディボーションに備えていきたいと思います。今日は栄の王にいます主のを共に賛美しましょう。栄の王にいます主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て神の御言葉に立て。アメン。お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして御言葉の恵みに、御言葉の糧に預かる時間を、主はあなたが備えてくださったことを本当に感謝いたします。愛する主をどうか私たちが心を開き、この御言葉の美しいことに目を留めることができるように助けてください。愛する主イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、ヨエル書1章の1節から12節。ヨエル書の1章1節から12節です。お読みいたします。ベトエルの子ヨエルにあった主の言葉。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者たちも、者も皆、耳を傾けよ。このようなことがあなた方の時代に、また先祖の時代にあっただろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよう。神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。目を覚ませ酔いどれよ、泣き叫べ、すべてブドウ酒を飲む者よ。甘いブドウ酒があなた方の口から絶たれたからだ。ある国民が私の国に攻め上ってきた。それは力強く数えきれない。その葉は雄獅子の葉、それには雌獅子の際がある。それは私のブドウの木を荒らせ、私のイチジクの木を木っ端にした。これを丸裸に引き向き、投げ倒し、その枝枝を真っ白にした。痛み悲しめ、荒布をまとった乙女が、その若い時の夫のためにするように。穀物と注ぎの捧げ物は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服す。畑は荒らされ、地も喪に服す。穀物が荒らされ、新しい葡萄酒も干上がり、油も枯れるからだ。恥を見よ、農夫たち、泣き叫べ、ぶどう作りたち。小麦と大麦のために、畑の刈り入れがなくなったからだ。ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれた。ザクロも、ナツメヤシも、リンゴも、そのすべての木々は枯れた。喜びが人の子らから消え去った。アーメン。それでは、まず一番最初に心に留まった箇所を中心に、直感的に語られたことを記していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
私は、3節でこの、時代にあったことをこの子どもたちに伝えて、その子どもたちはその子どもたちに、そして後の世代に伝えていくということについて、思わされました。で、この良いことも良くないことも、この戦争が起きてしまって、この国土が荒れ果ててしまう、そのような、ことも忘れずに覚えておくようにということですね。後の世代にそれを伝えていくということが大切であるということが教えられました。この困難な時代にあって、五節であるように、この目を覚ましていなければならないということ。あと12節で、このいろいろな、この畑も荒らされ、本当に産物も 亡くなってしまう、そのような中で、うん、結果的に12節で喜びが人の子らから消え去ったとあるその御言葉に、心が止まりました。以上です。
はい、私は特に4節というこの徹底的にもう何もなくなってしまっているという4節はまさに今私たちが抱えている2030年問題だなと思いました。2030年には日本キリスト教団の人数が3分の1、日本のキリスト教全体が3分の1になるというそういうことに対して本当に、今の状態を甘んじて受け止めているのではなくて目を覚まし泣き叫べというまた8節や11節にあるように痛み悲しめとか恥を見よとかそういうことではないかなと。またしかしそういう状況の中にあっても6節7節を見ると、主が私の国に攻め上ってきた、私このある国民が私の国にという言い方、7節は私のブドウの木、私のイチジクの木、そのようにこの私たちを大切な非常に大切な存在としてご覧になっているなということを教えられました。以上です。
はい、私は、全体を通してこのユダの国に送られたイナゴの大群が地を荒れすたらせて、本当に主が嘆き悲しんでいるその深い悲しみというのを思いました。私も特に7節、まあ、6節7節ですけれども、本当に主ご自身が豊かにしていたその地をイナゴがすべて食い尽くしてしまう、そのイナゴをあの敵だというふうに言っている、あなんか主が裁きというのを本当に悲しんでおられるんだなということをあのそこから思いました。またもう一つはその人間同士の戦いもそうですけれども、でも本当にこういう自然災害というのは私たちが全く太刀打ちできない、今も太刀打ちできないもので、主はそういったものをもすべて収めてあの主の御心を悟らせるものとして用いているんだなということ、そのことに心が止まりました。以上です。
私は特に2節3節、特に3節、この子供たちに伝え、その子供たちが子供たちに伝えと、こうして本当に一番大切なこと、大切な教訓を世代にこう述べ伝えていくということについて心が止まっています。できるようで、これが今本当に非常に難しい、なかなか信仰の継承が難しい状況について黙想しています。それでは内容観察、内容のまとめをお読みいたします。主がイオエルに語られた言葉について記されています。まずこれを子孫代々語り継ぐことが伝えられています。そして国が荒らされ収穫物はなくなり人々から喜びがなくなることが予言されています。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、またどのような教えや勧めや戒め、避けるべき行動、示される罪など、それぞれ自分が語られたことを記していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
私は命令として本当に困難な中、本当にこの問題がある中で主の御前に、本当に心を砕いて祈るということを教えられています。五節では酔っ払いに対して目を覚まして泣きなさいと、泣き叫びなさいと命じられている。八節ではこの荒布をまとった乙女、この若い時の夫、若い夫婦がこの夫を失った女性が本当に悲しむように、痛み悲しむように、また11節では農夫たちにも本当にこの恥を見て泣き叫ぶように、 本当にこの畑が全て荒らされてしまって、全く産物、収穫することができなくなった農夫たち の悲しみ、なのでそういった目の前の現状に対して泣き、心を閉ざすんではなくて、心を開いて神様に向かう、それをきっかけにしなさいと命じられているように感じました。以上です。
はい、6節と7節のところで先ほどと重なりますけれど、天のお父様はどういうお方であるか、神の民が悲惨な現状で、苦しむことに対して、ご自身の痛みとして共に苦しまれるお方です。また、2節、3節は命令です。神の民が罪によって堕落し、収穫物が食い荒らされてしまった現状、また、それが主の教えに背いた結果であることを、子供たち、また孫たち、子子孫孫に至るまで伝えて、二度とこのようなことが起こらないように、この伝えること、これが命令だと思いました。はい、以上です。
はい、私は一節のところから、本当に聖書は神の言葉であるなということを改めて思いました。ヨエルを通して語られた言葉だと書いてありますけれども、ヨエル自身は何者か、未だによく分かっていないけれども、この著作が、聖書として編纂されているというのは本当にすごいことだなと思いました。ダビデやパウロのように有名な人が書いたものがだけじゃなくて、誰かもわからない人が書いたものも神の言葉なんだという、まあ、そういう、立証を受けているというのはすごいことだなと思いました。はい。そして、全体を通して、まあ、教えられたこととして、本当に災害というのは、主が私たちに対して送っておられる警告であるということ、またその裁きであるということ、そのことを教えられました。私たちは本当にこの災害に、私も日本のことを思って、本当に多くの、なんというか、こう災害を経験しましたけれども、本当にこの一つ一つに主のメッセージがあり、また主が痛んで悲しんでおられるんだということ、改めて思いました。けれども、ヨエル書が本当に聖霊を受ける希望の書であるように、ここから本当に主が目を留めて取り扱われようとしている、本当に回復を与えようとしておられるんだということ、まあ、そういう希望も今日はいただくことができました。はい、以上です。
それでは最後に適用の時間を持っていきたいと思います。それぞれ語られた御言葉を今日どのように具体的に生活に適用し実践していくことができるのか、主に祈りに求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
私はいろいろ祈らないといけないなと思っていることがあるんですけれども、でもいろいろなことがあるので、自分のことですけどね、これやらなければならないこととか、これから ある不安要素のこととか、そういったことも含めて、あと他の人の取りなしとか、もうなんですけれども、はい、いっぱいなんかこうわーっとあるので、本当に祈らなければならないんですが、逆にちょっと逃避したくなるというか、避けたいなというか、考えないようにしている自分がいるなということを思わされたので、本当に、ここは本当にこの酔っ払いが目を覚ますように、本当に目を覚まして心を砕いて祈らなければならないと 示されました。そしてその祈りの中でまず霊的な世界で勝利して、乗り越える、まあ、いろんなことに対して乗り越えていくということを今日はしたいと思います。以上です。
はい、私はその2030年問題のことを最初に思わされました。あと、まあ、10年少々で日本の教会が3分の1になるという現実があるわけですけれど、私がその危機感の中で祈っていたかというと、それほどでもなかったということを思わされました。そのことを悔い改める祈りをするとともに、最近この読んだ本の中で、親が自分の子供を愛せないのは、その親のこの子供を傷つけてき、て、その傷つけられたものが親になっている、だから悪循環がずっとこの日本で続いているんだということでした。私自身が今のこの日本の現実をもっと知って、そして、本当に悔い改めて祈りたいと思いました。以上です。
はい、私は、この日本でたくさんの災害が起こっていて、最近その災害に対してなんか鈍感になっていたなということを思いました。主はその一つ一つを、まあ、あのが起こることを許されながらも本当に深く傷んでおられる、悲しんでおられるのに、まあ、そういうものに対して私は、まあまりにも多く起こるので、まあ、また起こったなっていうぐらいにしか感じていなかったなと思いました。本当に主と同じように心痛んで、でも希望を持って、主が目を留めておられる、この日本のために、本当にそのリバイバルのために祈っていかなくてはいけないんだなということを今朝教えられました。はい、以上です。
それではお祈りいたします。愛する主よ、主よ、あなたがこうして今日もあなたの豊かな愛を持って導き、御言葉を語ってくださったことを本当に感謝いたします。愛する主よ、本当に一人一人がこの自分の使命を果たすために、また天の御国のために、本当に喜びを持って前進していく一日と今日もなりますように、心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日を過ごしてください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。